今日は11月のこの村上農園における集会ということでありまして、それに関係した私の信仰と私の考えるところを皆さん中心に学んでみたいと思うんですが、今日の私の題は収穫の感謝ということを今日はふさわしいということで題として挙げてみました。それはすでに、こちらに来るときに皆さん、紅葉に気づかれたと思いますが、この11月は、田んぼとか畑の実りということですね、それから、山の幸ということで、きのことか山の実とかということも言われますし、これはちょっと私の余談というか、私だけの考えなんですかね。この紅葉というのはある意味では山の実りというふうに言うこともできると思うんですね。でよく考えてみますと、日本人はこの11月にお祭りをやります。でそのお祭りをやる意味は、この収穫を祝うということと同時に、その収穫ものを神々の神社に捧げるという意味があると。ですから、私たちクリスチャンが神に収穫を感謝する。同じことを日本人は知らない神々に感謝をして捧げてきたということなんですね。ですから、11月という時は、まさに収穫を感謝する。それに一番ふさわしい時であって、その最もふさわしい私たちの感謝の表現はといえば、それは、神に対し感謝をし、神に対して収穫を捧げるということ。これに関係して、11月というのは文化祭とか、それから学園祭の季節でもありますね。それはどういう意味かというふうに私なりに考えますと、自分が教育を受け、文化を受け、その実りを芸術として、あるいは生活の中の、物産として、あるいは学問の実りとして、そういうものを祀るということは、それを神に捧げるという意味があるんですね。私たち人間は単なる動物的な存在ばかりじゃなくて、社会的存在、すなわち文化的存在でもありますし、今日私たちは文化的な恩恵を受けて聖書というものを読むこともできれば、あるいは音楽に感動するということもできるんですね。ですから、それは原始的な生活をしている人たちは、今日でもジャングルとか、それから北国とか寒い地方にいますけども、もちろんもし私たちがですね、そういうジャングルの中、そういう極地に生まれたならば、きっとそういう恩恵を受けることはできなかった。どういう恩恵かと言いますのは、人類の文化的社会的営み、でそれは長い歴史を通して、その産物ですね、収穫を私たち昆虫を恩恵として受けている。そのことを感謝する。誰に？神に感謝するという意味でも、単に肉の方ばかりじゃなくて、精神の方、文化の方も、そしてですね、来月に迎えるクリスマスというのは、私の魂の糧を祝い捧げるという、そういう意味合いが、この11月と次に迎える12月にあると思います。で、今日はそのうちの肉の糧、それから精神の糧、文化の糧を支える時ということで、この11月というのはふさわしい日ということですね。で、考えてみますと、私たちは先ほども言いましたようにですね、単に肉体を、動植物の命をですね、例えばお米であるとか、あるいは鶏の肉であるとかという動植物の命を糧として肉が支えられるばかりじゃなくて、私たちの精神ですね、他の人の犠牲といいますか、奉仕といいますか、そういうものがあって初めて成り立っているということが言えるんですね。それは赤ん坊を見れば一番わかると思いますけども、赤ん坊は一人では生きておれない。単に肉の糧っていうことじゃなくてですね、この両親の愛情がなければ育たないということなんですね。そして、 そこに教育というものが入ってこなければ、やはり人間というものに、この育ちがですね、全然違ってくる。その人間の精神というものを培うですね、その文化と、それからその人格性を養うという意味でも、私たちは単に肉のことばかりじゃなくて、この文化と精神の過程も必要とするということがあります。で、それはまさに神から与えられたものであって、その成果、その実りによって、私たちは心においてもこれを糧とすることがあります。で、この糧を受けたときに、私たちの心に湧くのがですね、それは感謝の心ですね。自分の命が支えられ、養われるということを知ったときに、そこに自然と自由に湧き出るのは感謝の心。で、この感謝の心はあるかないか、それによって、その人の人生は全く違ってますね。しかしながらですね、よくここで考えてみますと、一体人間はどうしたら感謝の心が湧いてくるんだろうかというと、これは何か自分で努力して獲得するっていうものではないと思います。まあ、極端に言うのはそれはやっぱり与えられるものなんですね。人間は本来感謝者ですね。ありがたさというものは何もわからないです。特に健康でいるときには、その健康のありがたさというのはわからない。いつそこにもわかるかといったら、病気になったときに初めて健康のありがたさ、健康に対する感謝というものを日頃の生活の中で実験しますね。同じようにですね、こう食べ物が豊かなときにはですね、それは当たり前と思って感謝の気持ちはわかりませんけども、こう食べ物がなくなって貧しい時になった時にですね、その時初めて食べ物のありがたさというものが分かってくる。あるいはよく言われますけども、親になって初めて親のありがたさが分かるって言うんですね。子供の時には親からその保護を受け、その使われるってことは当たり前だと思うけども、それがなくなった時、あるいは立場が逆になった時ですね、いかに親というものによって子が育てられ、支えられてきたかということを分かったときに、そのありがたさという、そのありがたさというものが分かってきたときにですね、感謝の気持ちが湧いてきます。で、この感謝の気持ちというものはですね、まさに人間の心をさらに豊かにしていくものということですね。ここで少し話を変えましてですね、収穫の感謝ということで、日本人は昔からその見知らない限りですね、このお祭りというものをこの11月にやる。これは日本人だけに限らないんです。特に11月にですね、収穫の初穂をこう食べれる北半球の人ですね、お米に限らず麦の収穫っていうのはやっぱり、麦、そうですね、北半球の秋なんですね。で、その収穫の時にですね、アメリカでもその収穫の感謝というものを神に捧げる。いつかといえばやっぱり11月なんですね。正確に言いますと、アメリカではサンクスギビングデーという、これはもう国民の祝日になっているのがあるんですが、これは11月の第4木曜日だというふうに言われています。で、そのエピソードも少し紹介しますとですね、アメリカ合衆国を最初に築いた精神的ですね、人にピリグリム・ファーザーズという人たちがいます。この人たちがイギリスから迫害を逃れてアメリカの地に渡って、その渡った時は真冬だったそうです。12月の。で、100人ぐらいの、移住者ですね、渡って、今日の、マサチューセッツ・プリマスというところに到着しまして、そこに住み始めました。ところがですね、着いたのが12月ですから、吹雪なんかにも見舞われたんですね。その寒さの中で、食料もまあ十分にないしですね、初めての土地ですから気候にも慣れないっていう。その中で、まず地球にですね、仮の小屋を建ててですね、そこで過ごして、最初の冬を過ごしたというんですが、100人いたうちですね、その半分は、冬が過ぎるときにはもう亡くなったんですね、病気で。 で、その最初の春を迎えたんですね。その時にメイフラワー号っていう船に乗ってきたんですが、メイフラワー号は春になったからまたイギリスの本国に帰る時にですね、残った50人は帰ろうとしなかった。その地にとどまって50人になっても希望を失わずに生活をしたんですね。で、最初にすることだったらやっぱり肉の糧を支えるものを作るというんですね。もちろん来た人みんなが農民じゃないからですね、何をどうやって作っていいかって分かんなかった。で、どうしようかという時にですね、たまたまそこにインディアンが来たんですね。で、インディアンが来てインディアンが作っているトウモロコシと大豆の作り方を教えてくれたっていうんです。で、教えてどんなふうにやって肥料をやっていいかっていうことも、そこの川から魚を取って、その魚のアラでもって肥料を作れっていいってことも教わったんですね。それで作った。そしたら非常な豊作に身をもらえる。で、その感謝ですね、まず誰に捧げるかといったら、それは神様に捧げる。それがこの11月ですね。で、その時にそのピルグリム・ファーザーズの代表の人をですね、ウィリアム・ブラントフォードと言いました。この人ですね、この時にこの感謝の祝い用の席を設ける時ですね、彼らを助けてくれたインディアンを呼んで3日間その収穫の感謝を神に捧げたということです。で、このことが今日アメリカ人の中に記念として毎月毎年ですね、11月に記憶されている。で、まさにピルグリム・ファーザーズはそういう意味でもですね、アメリカ人の精神のホーム、精神の建国のその基礎ということですね。で、そのことをアメリカ人は毎年やっている。私もアメリカにしばらく住みましたけども、このサンクスギビングデーというのはまさに収穫を神に捧げるというその日だということですね。ですから、まさに今日ここでここ村上農園ということですね、特に農業をやっている人は特に肉の糧をその与えられた、その収穫、別に農民に限らずその文化活動において、学問において、それぞれの職業においてですね、その自分の成果とするものを単に自分のものっていうんじゃなくて、これは与えられたものだというその気持ち、そこから感謝という、その月がこの11月で、先ほども言いましたようにですね、感謝の気持ちというのは、これは本来人間が持ってるというものじゃなくてですね、ある意味ではその悲しみの中ですね、その貧しさの中に、その困難の中にですね、そのありがたさというものを体験を通して私たちの心に感謝というものがだんだん育てられていくということですね。ですから、そのこれは一つの教育というふうに言うことができると思うんです。アメリカ人が毎年毎年その記憶するというんですね、それは国民に感謝の気持ちを植え付けるということなんですね。で、私はそういう意味でですね、私は自分の両親にですね、単に肉の糧でもって体を養ってもらったっていうばかりじゃなくて、学校に教育に送ってもらったという意味で、その文化的教育的な人間という意味で支えてもらったというばかりじゃなくてですね、もう一つ信仰的にも教育を受けました。すなわち私の信仰というのはですね、これはやっぱり肉と精神となりですね、これは生命なんですね。生命というのは日々の糧によって支えられ、それによって育つということです。で、そのことを私はですね、小さい時から育てられてきたということに感謝できます。私の信仰というのはですね、ある日突然出たっていうものじゃなくてですね、小さい時からその芽を育てられ、そしてそれが今日まで成長してきたということです。で、その糧をどこで得たかというならば、それは家庭教育、特に祈りの中でです。ですから、その命の糧を支えるということは日々の生活の活動になるんですね。で、それはどういうことかって言ったら、やっぱりよくですね、農民の方はですね、 作物に愛情を注ぐと思うんですよ、ね。その育て方、どうやって家庭を与えるかというのはですね、それは愛情を注ぐということですね。その命がどうやって支えられるかって、単にですね、物を与えられるってんじゃなくて、まあ、もちろんそれで体は養いますけども、心を養い、信仰を養うという意味ではですね、これは愛がなければ育ちません。ですから、私たちが命によって支えられるというのは、他の生命の犠牲、すなわち他の生命の愛の捧げ、愛の奉仕によって、それによって私たちの命は育てられ、支えられています。そして究極的にですね、それは神という一人の人格の愛によって育て、支えられています。で、そのことを八月、それが11月、特にですね、ということだと私は理解しています。で、そういう意味で、この季節はですね、感謝の季節であり、また、その時に私たちはですね、その感謝の心を与えられたこと、これを祝い、これを賛美し、これを神に感謝する、その時だというふうに思います。ちょっと今日は短いんですが、今日は収穫の感謝ということで、単に肉の糧ばかりじゃなくてですね、精神の糧、文化の糧、そして一番重要なのは魂の糧、これはその命の犠牲によって、すなわち愛の奉仕によって支えられるということをお話しします。